どうもこんにちは、田中です。今回の音声では、今回は何て言うんでしょう、がっつり目標達成メソッドとか QOL スキルとか、そういうことではなくて、 QOL 高く生きる上で、まあ仕事でも人間関係でも日常のあらゆることの質、QOL ですよね。 QOL を上げるためにすごい大事だなって僕が今思ってる話をちょっとさせて欲しいんですけど、まあおそらくね、メルマガのタイトルかこの音声のタイトルにつけてるような気がするんですけど、不満と QOL っていうことに関してちょっと考えてみたいんですよ。不満っていうものを全てなくしたら QOL は上がるのかっていうテーマでね、ちょっと話をしていこうと思います。つい先日ある、まあ、このテーマに関してある学びがあったんで、僕自身それを踏まえた上でちょっとね、シェアしていきたいことがね、いくつかあるんで、その話をしようと思ってます。不満です。いかがでしょうか？不満ってありますか？あなたのその日常生活の中に、まあ仕事でも何でもいいんだけど、不満なんてないですよっていう人がいるのかなっていう感じがするんですけど、とかね、こういう話をしたらね、なんか妙な変なポジティブシンキングな感じなことを言う人がいるんですけど、不満とか別にありませんみたいな、全てのことは捉え方でプラス思考ですみたいなことを言う人がいるんだけど、別にそんな変なねポジティブシンキングとか必要ないですよ、いかがでしょうか、些細な不満みたいなあるでしょ、きっとあると思うんですよ。仕事をする上でその会社の中にあるかもしれないし、生活面、その家の中にあるかもしれないし、人間関係でもそう、あらゆるところで、まあ不満、不満足に感じることってきっとね、あると思うんですよ。で、自分の人生を真剣に考える人、前向きに考える人にありがちなのが、その、あると、不満があると、満足できないところがある。不満点がある。で、それをどうにかしようと頑張るわけじゃないですか。それを解決させようとね。だけど、この音声で話したいことっていうのは、不満と QOL、不満と充実っていうのは、実は、そんなに関係がないんですよっていう話をしたいんです。仕事で充実するためには、まあ仕事だけじゃなくてもいいんだけど、プライベートとか人間関係で充実するためには、つまり QOL を上げるためには、不満だけに目を向けて、不満というものをどう処理したとしてもね、不満を全部解決したとしても、実は充実とか QOL には関係ないんだよっていう話をしたいんです。で、これは、プラス思考とか、心マネジメントとか、精神論とか、そういった話じゃなくて、もうこれ完全に統計を取って、そのデータがある事実の話なんです。どんなに QOL が高い人生を生きてると、どんなに充実した毎日を送ってるっていう人の日常の中にも必ず不満点っていうのはあるし、あっていいんですよっていう話をしたいんです。不満が一つもないとか、もう何もね、なんて言うんだろう、不便なことがないとか、不満がないっていう日常がある人がね、必ずしも、じゃあ充実した QOL が高い人生を生きてるかって言ったら、それも実はそう関係ないんですよっていう話なんです。だけど僕らはね、目に見えるというか気がつきやすいんですよね、不満点っていうのは。そういうふうに目に見える不満ばっかりに意識が行きがちだし、それが解決されれば、QOL は上がる、充実するっていうふうに思い込んでる節があるんですよね。だけどそれって果たしてそうでしょうかっていうことをね、一回ね、考えてみてほしいんですよ。あなたが思いつく不満っていうのをね、ちょっと考えてみてほしいんです。不満です。よく言われるのが、例えば、仕事の面でよく言われる不満。これは、チームビルディングとか、なんでしょう、組織論みたいな、チームを作るみたいな時によく言われるのがね、不満として挙げられる、人がね、不満に感じることっていうのが、例えば職場環境とか、会社の方針とか、あとは給与とか、地位ポジション、あとは保証、人間関係、そういったものが良くないと、人は不満を感じる と言われてます。でそうですよね、うん、職場環境、例えばオフィスが汚いとか、Wi-Fi が遅いとか、デスクが狭いとか、うん、給料が安いとか、うん、例えば保証だったらね、まあ雇用の保証ですよねとか、そういったものがね良くないと不満を感じる。だけどだからといってそれらがたとえ良かったとしてもね、充実 QOL の向上とかにつながるかって言ったらそうじゃないっていう話なんです、うん、そもそも概念が違うんですよ、うん、例えばですよ、あの仕事を例にしたんで、さっきあのそのまま続けると、充実を感じる、人がね仕事に充実を感じる、QOL の向上を感じるポイントっていうのは不満がないっていうことじゃなくて、例えば達成感だったり、他者から正当に評価をされることだったり、あとはやってる仕事自体への自分の満足感ですよね。その仕事自体が楽しいみたいな、うん、っていうポイントだったり、あとは責任感をしっかり感じてるとか、あとは進捗、自分がやってることの進み具合をちゃんと感じてるとか、あとは自分自身の成長を感じてる、そういったものを感じると、こういったものが良いと僕らは充実感を感じるし、 QOL が上がるというふうに言われてるし、そうなんですよね、うん、別にあの不満がないから充実するとか、不満がないから QOL が上がるっていうことじゃないんです、全然、うん、だけど目立つのは不満ですよ、不満点なんです。だけど大事なのは不満点を、不満なポイントをなくすことじゃなくて、すごく大事なのは充実する部分、QOL が上がる部分を足していくことなんですよ。さっきの例で言ったら仕事でね、あの、自分の充実度っていうか、やりがいというか、QOL を上げたい場合は、環境とか、給与とか、地位とか、保障とか、そういったものを解決することよりも、達成感を感じる仕事の取り組みだったり、しっかり評価がある、取り組みだったり、やってること自体が楽しくなるとか、そういったことをやるとかね、自分の進捗、自分がやってる進み具合をちゃんとあの可視化するとかね、しっかり知るっていうことだったりするポイントを抑える方が明らかに QOL が上がるっていうことがね、もう分かってるんですよ。だけどさっきも言ったけど、不満っていうのはすごく目立つから、つまり意識に上がりやすいし、見えやすいから、捕まえやすいから、そっちばっかりに目が行くんですよ。頑張ってそっちを解決しようと僕らはしてしまうんです。もちろんね、その不満っていうのを解消すること自体が悪いことじゃないんだけど、だけど解消したところで、もうそれは、それが解決されるだけでね、他の不満点っていうのはね、もうポコポコポコポコ出てくるんですよ、絶対に。だし、それを解決してても、なんかモグラ叩きみたいなものに似てて、あの、全然ね、終わりがないんです。うん。だし、解決されたからといって充実度が上がるかといえば、 QOL が上がるかって言ったらね、そうじゃないんですよ。大切なのは充実、QOL が上がることをしっかり意識下に置いて、明確化して、明らかにして、それを積み重ねていくっていうことなんです。そうすればね、 QOL っていうのはどんどん上がっていくし、あの、なんて言うんだろう、ポコポコ出てくるその不満、不満解消ばっかり、なんだろう、もぐら叩きみたいに解決しまくってたとしてもね、あの、なんて言うんでしょう、そっちで時間がどんどん経っていくんですよ。だからもったいないんです。そっちじゃないんですよ、うん、全然違うゲームなんです。不満を解消するっていうことと、充実度を上げていく、 QOL を上げるっていうのはね、全く畑が違うんですよ。例えばね、あの、僕の生活を例にすると、あの、メルマガでも何回も何回も、ほんとしつこいぐらいに話してたんで、あの、ご存知の方ばっかりだと思うんですけど、最近までハワイに行ってたんですよね、半月ちょっと。うん。で、なんだろう、好きな時になんかハワイに行ってとかって言ったら、自由でいいですねとか、QOL 高そうで羨ましいみたいなことを言われることはほんと多いんだけど、実際そうで、僕自身本当に、なんて言うんでしょう、QOL 高く、あの、生きれて、すごくハッピーだなって思ってるんです。だけど、なんでね、QOL が高いかって言ったら、別に不満がないからじゃないんですよ、全然。うん。例えばハワイを例にしたらね、もうね、不満なことというか、不便なことはたくさんありましたよ。 完全に。言葉通じないしね、まず。だし、なんでしょう。もうちょっとしたことで不便なんですよね。不満はたくさんあるんですよ。日本に比べたら、フリー Wi-Fi みたいなエリアはすごい多いとはいえですよ。すんごい遅いし、回線速度。で、泊まってた、生活してた、ね、コンドミニアムは水圧がもうすごいんですよ。もう、なんだろう。小川のせせらぎみたいな。もうすさまじい水圧の弱さですよ。あのね、僕持ってってたんですけど、僕あの、ウォシュレットがないと無理なんで、基本的に。マジでもう、なんでしょう。ワイルドでも何でもないんで、あの、持って行ってたんですよ。ポータブルウォシュレットをね、必ず僕は持ってくんですけど、海外に行くときは。で、前回、セブかなんかに行ったときに、TOTO社のね、ウォシュレットっていうその名前は、TOTO社が持ってる権利なんで、あの、ウォシュレット、ポータブルウォシュレットだったんですけど、もうなくしてきたんです、僕、セブで。で、なんかね、もったいないんで、ちょっとね、TOTO社の正式なウォシュレットじゃなくて、ちょっと安い、なんだろう、ウォシュレットもどきみたいなやつを買って、あの、持ってってたんですけど、やっぱりね、あんまり良くなくて、セブでなくした、その、ガチのポータブルウォシュレットよりは、機能があんまり良くなくて、で、すごい弱いんですよ、水圧が。これで綺麗に洗えんのかぐらいの弱さだったんですけど、それよりもシャワーが弱いんですよね。すごい。不便じゃないですか。もう不満ですよ。不満の極みだったんですけど。とか、もうね、不満を上げたらキリがなかったんです。その半月以上の生活がね。うん。だけど、じゃあ、そのハワイにいた期間が充実してなかったか、QOL が低かったかって言ったら、そんなことは全然なくて、QOL は鬼高かったわけですよ。わかります?全然違うんです。ポイントが。別にじゃあそのコンドミニアムの水圧をめっちゃ上げてもらったら QOL がぐんと上がったかって言ったらそうじゃないんですきっと他のねことがあるしでさっき仕事の例を挙げたんで仕事で言ったら例えば地位とか給与みたいなものはねおそらく一般のサラリーマンの方とは違いますよあの地位ポジションみたいなものは社長だしオーナーだったりするし給与みたいなものも多いと思うんですけどだけど保証とかはきっとね、あの、大企業とかで働いてる人に比べたら圧倒的にないし、社会的信用とかびっくりするぐらいないわけですよ。うん。だし、例えば社長っていうその肩書きポジションになったからって言って、すごいハッピーかって言ったらね、これね、もうね、自分で会社を作って社長になったらわかるんですけど、これ誰でもなれるんですよ、会社を作れば。だから大したことないんです。あのね、これがね、なればわかるというか、の話なんですけど、みんなね、そこがね、社長になったらすごい QOL が上がるぐらい思ってるけど、全然違うんですよ。で、お金もそうですよ、きっと。もちろん、生活が困るぐらいお金がなかったら、それは不便だから、あの、困ることが多いんだけど、絶対にね。それは、あの、必要な分、自分が必要な分っていうのは、あった方が絶対にいいんだけど、お金をたくさん持ってる、資産がたくさんあれば、じゃあ完全にハッピーなのかって言ったら、資産家でも自殺する人っていうのは、これね、かなり多いんですよ。もうその事実を、がもう証明してるわけですよ。お金とか資産があっても、その人が、あの、そのまんま、あの、ハッピーかって言ったら、また別の問題だっていうことはもうね、明らかになってるんです。で、僕の生活とか、もう、あの、不便とか不満とかありますよ、そりゃ。いくらでもあるんです。そんなもの数えればね。だけど、僕がその充実して仕事ができてるとか、充実して生活ができてる、QOL 生きてるっていうのは、不満が少ないんじゃなくて、もうこれしつこいかもしんないけどね、さっきから言ってるから。じゃなくて、自分が充実する要素、QOL が上がる要素っていうのをしっかり知って、そしてそれを積み上げてるからなんです。完全に。不満なんて多分あなたと同じぐらいあるはずですよ。あなたがどれだけ不満を感じて生きてるか知らないけど。うん。で、僕にとって仕事とか人間関係とかプライベート、もうあらゆるものでね、どういったことが僕にとっての QOL の向上につながるのか、充実につながるのかっていうのを僕は知ってるんです。で、それを大切にしてるから、QOL が高いんですよ。これ伝わりますかね?不満はあるんです。うん。あるし、解決してるものも解決してないものもあるんです。だけど、QOL とか充実につながるポイントっていうのをしっかり足してるから QOL が高くなるんです。 これ、すごい大事なポイントですからね。これ本当に大事な話なんです。で、これは仕事でも人生でもすごい大事だし、意識しないと見えないのが、その QOL の向上とか、充実の要素なんです。不満ポイントってのはもう見えるんですよ、簡単に。だし感じるし。だってもうあるわけでしょ。うん。だけど、充実の要素っていうのは、ちゃんと自分と向き合って考えて、そこに意識しないとね、見えないんですよ。だからね、これも結局セルフナレッジの話になってしまうんですけど、まずはね、自分は何があると充実するのか、何があると QOL が上がるのかっていうのを知ってほしいんです。うん。で、それを知ると同時に、それはなんでなのかっていうのもね、明らかにしてほしいんですよ。そうしないとね、やっぱり分かりやすいその不満ポイント、不満っていうものばっかりに目がいって、もうそっちに左右されてしまうんですよ。だし、自分の人生に向き合って頑張る人になればなるほど、その不満っていうのを解消する、解決することばっかりに終始してしまう傾向にあるんです。でもね、残念ながら、その不満解消っていうのはね、直接 QOL の向上にはつながらないんです。繰り返すけど、もう全く別の概念なんです。QOL を上げるっていうのとね、不満を消していくっていうのはもうこれ完全に畑が違うんです。違うんです、全く。で、これね、もう仕事でも人間関係でも、もう自分の人生すべてに当てはまりますからね。人間関係なんてもう、そうじゃないですか、完全に。不満がないから好きとかじゃないでしょ。ないんです。不満を解消するからって言って人間関係がものすごく良くなるとかじゃないんですよ。もちろん不満が多いのは良くないけどね。で、解消しても別の不満ってどうせ生まれるんですよ。うん、で、その、ま、不満を解消させる、解決させることももちろん大事な時も、たくさんあるんだけど、うん。だけどそうじゃなくて、自分がね、充実ポイント、QOL が上がる要素っていうのをしっかり知って、そっちを増やしていくっていうスタンスはすごい大事なんです。仕事もそうです。人生も全部そうなんです。僕らはその、不満に目を向けて、それを解消、解決することだけを頑張るんじゃなくて、それをしない方がいいよとかじゃないからね。それだけを頑張るんじゃなくて、しっかりね、自分の充実とか、自分の QOL の向上っていうのをね、そっちをちゃんと意識して、そっちを積み重ねるっていうことに意識を向けていきましょう、僕らは。で、そのスタンスで行くためにもね、ぜひこの音声を聞き終えたら、もう必ずね、もうちょっとでいいんで、簡単なワークなんで、ぜひやってほしいんです。さっきちょろっと話したけど、もう仕事とかプライベートとか分けても分けなくてもいいから、自分にとって何があれば充実するのか、何があれば QOL が上がるのかっていうのをね、明らかにしてほしいんです。何があれば自分は充実するだろう。そしてそれは何でなのか。それをね、ぜひ明らかにしてほしいんです。で、明らかにしたら、それを大切にしながら、まあ仕事もそうだし、日常生活のあらゆることをね、そっちを大事にするって、そっちを積み重ねるっていう風なスタンスで、やっていけばかなり QOL は変わっていきます。これも間違いないです。まあ、今回の音声はすごいなんかメソッドとかステップとかそういった話じゃないけど、QOL コンサルタントとして僕がね、情報発信者として、これはちょっと今伝えなきゃいけないなと思ったことなんで、ぜひ、20分未満の短い音声なんで、腑に落ちるまで何回か聞いて、そして必ず、最後に話した簡単なワークをやって、それを大切にする生き方っていうのを、まあ、やってほしいなと思います。ということで、今回の音声はこれで終わります。ありがとうございました。